ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
おはようございます。文化放送アナウンサー砂山圭太郎です。朝活版大人カレッジ、使える学びをコンセプトに幅広いジャンルで講義をお届けしている番組です。では今朝の講師をご紹介しましょう。小説家の門井慶喜さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、前回は門井さんご自身のお話、名前の由来だったり、朝早い時間から小説を書かれているというお話を伺ったんですが、今朝は角川書店から発売中の門井慶喜さんの新刊、屋根をかける人についてお話を伺っていきます。さあ、本の、あらすじにはですね、日本に魅了され愛されたアメリカ人建築家は祖国との開戦前夜、日本人として生きることを選んだ。今に至る日米関係の礎、屋根を築いた男の信念の物語とあります。で、事前に出版の方から伺った話では、もう門井さんはこのラストシーンを書くために私は歴史小説家になったんだって、
はい、
もうそれぐらい渾身の作だと思うんですけれども、
はい、
この本の主人公ウィリアム・メレル・ボーリツさん、この方の人物とそして建築について伺っていきたいと思います。主人公、アメリカ人建築家ウィリアム・メレル・ボーリツさんという方なんですが、この方を題材に本を描くことになったきっかけっていうのは何だったんでしょうか。
もともと僕は近代建築が好きで、東京の山の上ホテルとか、大阪で言ったら大丸のデパートとか、いろんなところを見て歩いてたんですけれども、でいろんな建築家にも出会いましたが、このボーリズさんっていう人はとにかく建築家だけではくくれない、そこにすごく面白みもありますし、また理解してみたいというような思いが非常に強くなったので、それでちょっと一緒に苦労してみようという気になりました。
こうすごい数の建物を日本に作られてるんですよね。
はい、一説によると1500とも言われてるぐらいで、全部が全部本人が図面を引いたわけではないと思いますが、事務所のスタッフも含めてだと思いますが、それにしてもすごい数だなと。
膨大ですよね。
はい、
やっぱりこう小説を書かれるにあたっては、そのメレルさん、ボーリズ建築っていうのをたくさんご覧になったんですか。
はい、もともと書くと決める前から見ていたものもたくさんありましたし、決めてから改めて見に行ったものもたくさんあります。
はい、という、この建物の話だとピンとこない方もいらっしゃると思うんですけど、実はこのメレルさん、もう日本人なら誰でも使ったことがあるあるものを日本に広めた人でもあるんですよね。
はい、
はい、僕から言ってもいいんですけど、門井さんから伺ってよろしいでしょうか。
はい、それは世界の家庭薬メンソレータムです。
メンソレータムを日本に広めた人でもある。
はい、
建築家ですよね。
そうなんですね。
そもそもはキリスト教の伝道者として日本に来てるんですけど、
はい、
面白い方ですよね。
そうですね。もうプロフィールだけを読んでも全くこの結びつかない、それぞれの面白い要素はもちろんあるんですが、その伝道師の面白さ、建築家の面白さ、メンソレータムの面白さ、全く結びつかないんで、逆に結びつけてやろうじゃないかと、自分が結びつけてやろうじゃないかっていうちょっと挑戦心みたいなのも焚きつけられた感じはありました。
ちょっとメレルさんに挑んでいくというか、
はい、
もっとこの人をちゃんと日本に広めないといけないぞっていう、
はい、
そういう覚悟も終わりだったっていう。
そうですね。
ことですね。
とにかく相手は一人でやったわけですから、僕が一人で立ち向かうこともできるであろうというような、ちょっと心が熱くなった感じです。はい、
こうなんか本当にバイタリティあふれる方ですから、
はい、
それに負けないバイタリティっていうのも、門井さんも奮い起こしたっていう感じなんですね。はい、
そうです。もう頑張りました。
はい、本当になんで気づかなかったんだろうっていうか、メンソレータムの商品を見た時にどこの会社から出してるかって言ったら、近江兄弟社、
はい、
で僕高校野球やってたんですけど、
はい、
近江兄弟社高校ってあって、
はい、
甲子園に出られて、変わった名前だなとは思ってたんですけど、
うん、
まさかちゃんとその近江兄弟社興味を持った視点で調べてたらこの人に行き当たったんですけど、
はい、
それをこうちょっと怠ってたというか、 今回門井さんのおかげで初めて知ることができました。
ありがとうございます、はい、
まあ本当にこういろんなことをされている中で、まあ、ちょっと今回は建築を主にちょっとメインのテーマにするならば、ボーリズ建築の魅力っていうのは何なんでしょうか。
中に入ってすごく居心地がいいっていうことがあると思います、うん、はい、当たり前じゃないかっていうふうに思われるかもしれませんが、日本の近代建築史ではこれって案外当たり前じゃなくて、中に住むことよりも、外からどう見えるか、あるいは中に入った時にでもこの空間処理の仕方を見ようみたいな、そういうある意味では芸術性の高い、そういう建築がいいものとされてきた、そういう歴史があるわけですね、はい、そういうものは全くボーリズさんっていう人は、まあ、興味がないように見える、うん、本当にそこで過ごす人がボーリズっていう名前すらも忘れて居心地よくいてくれればいいんだっていうようなところがあって、うん、まあ、それが今日の我々にはとても貴重なものに思えるんですね、
はい、まあ、いわゆる西洋建築みたいなものがこうどんどんでき始めた時代に、はい、新しいなんか西洋建築の形っていうのをこのボーリズさんが日本に定着させていったっていう感じなんですかね、うん、
はい、それはあると思います。ボーリズさんが日本に来た時代っていうのは日露戦争の時代ですから、もうその当時すでに日本ではもうないわけではなかったんですね、はい、教会建築であったりとか宣教師さんが住むところであったりとか、あるいは大建築ではあったんですけれども、まだ日本人にとってよそ行きの建物だったんですね、はい、西洋建築っていうのは、まあ、鹿鳴館がそれの象徴かもしれませんが、それをもっと我々に根付くように我々に親しみ深くしてくれたっていうような歴史的な位置づけだと思います、
はい、で、まあ、こんな話を聞くともう建築士の免許を持って日本に来ていたんだろうと思うんですけど、うん、
はい、
そうじゃなかったんですよね。
全くのアマチュアですね、
うん、
もう学んだ形跡はアメリカで学んだ形跡はあるんですけれども、それで学位を取ったわけでもなく、うん、建築のために日本に来たわけでもない、はい、ですから日本に来た時点ではまさか自分が建築で飯を食っていくとは思ってなかっただろうと思うんですね、
うん、まあ、もともとはこう伝道師として、まあ、はい、学校に派遣されて英語教師としてやってきたような感じですよね、
はい、
はい、
それも赴任先が、滋賀県の近江八幡というところでしたから、うん、おそらく、英語教師としても、まあ、アメリカ側としてはそんなに期待していなかった、うん、まあ、大都市に送るほどではないというふうに思われてたんじゃないかと僕は思うんですね、うん、
はい、ただ田舎町に送られて、はい、まあ、ボーリズさん自身もすごい不安があったわけですけど、うん、
はい、
そこでなんかボーリズさんのこう気持ちを変えたのはやっぱりそこにあった建物だったんですか。
はい、僕は実際に小説を書くに先立って、うん、近江八幡に行ったんですが、その時に思ったのが、結構近江八幡ってお金持ちだよねってことなんですね、うん、つまりアメリカから来る分にはあ田舎町に飛ばされちゃったよっていう感じだったかもしれないんですが、実際にそこに行ってみたら近江八幡っていうのは実はちゃんとお金があるところなんですね、うん、なぜかというと江戸時代から全国で活躍している近江商人たち、近江商人たちの、いわば故郷の一つなんですね、うん、ですから、彼らが稼いだ資本がそこに蓄積されていて、今でもすごく大きい屋敷、すごく大きい庭、すごく趣味のいい家がたくさん残ってるんですね、うん、ですからそれをボーリズが目の当たりにした時に、あ、これはいい町だと思わなかったかどうか、
うん、
思ったのではないかというふうに、まあ、僕は思うんですね、
はい、まあ、本当にでそこで歴史のいたずらというか、商人の町でキリスト教を広めてきたボーリズさんが商売を始めることにもなるっていう、なんか面白い巡り合わせですよね、
うんう
ん、
本当にそう思います。このボーリズと近江八幡の出会いっていうのは、うん、日本建築史上あるいは日本経済史上の奇跡の一つだと思います。
で、まあ、本当にアマチュアとしてやってきたわけですけど、まあ、いわゆるキリスト教の伝道がもともと地元の有力者の抵抗っていうんですかね、
はい、
でうまくはいかなかった、じゃあ俺は建築をしようって、このメンタリティは何なんですかね。
その時点でもう英語教師を辞めさせられちゃうわけですから、はい、じゃあ辞めたって言ってアメリカに帰っちゃうっていう手もあったっていうか、そっちの方がむしろ普通だと思うんですが、うん、もうあの人は残ってで伝道をする。で最初はその伝道のための手段として建築を始めたような形跡があるんですね、はいはい、つまり設計を頼むお金がないんですね、うん、ですんでそれも自分でやるっていうところからおそらく始まったんじゃないかと思います、うん、
はい。まあ、設計に関してはアマチュアですけどちゃんと自分の勝負のポイントが分かってるというか、
うん、
まあ、いわゆる予算とかの管理、
うん
うん、まあ、後々商売をやるっていうので分かると思うんですけど、
はい、
そういう、こう予算管理とかそういうものがすごくきっちりで、そこからなんかまず信頼を得ていったっていう感じなんですよね。
はい、もう僕が調べた限りでは最初に彼に設計を依頼するっていうのはやっぱりキリスト教関係者なんですね、
うん、
ですから教会だとか宣教師の家だとかそういうものを作っていくんですけれども、やっぱり日本におけるキリスト教なのでそんなにお金はないんですね、皆さん。ですから工期が遅れましたとか予算オーバーしましたって言われると困る人たちばっかりなんですね、
うん、
でそういうところできっちりと見積もりを出して見積もりの通りに仕上げた。これは当時のキリスト教会あるいは日本建築界全体においてもそんなに多い例ではなかったんじゃないかと思います、
うん、もうある種建築の常識もここで変えたとも言えますよね。
はい、
まあ、もともと、まあ、勉強してた形跡はあるっていうことなんですけど、
はい、
ボーリスさん自身が建築に惹かれてた理由って何だと思いますか。
一つは今申し上げたような実際上の理由から、うん、つまり自分が作らないともう住む家がないという実際上の理由、うん、でもう一つは絵がうまかったっていうことは確実らしいんですね、
はい、
子供の頃からもう画用紙とペンだけ与えてればすごく静かだったっていうそういう子供だったらしいので、それが図面引き絵の興味につながっていったんじゃないかなと思います、
はい。まあ、この建物の話を中心に聞いてきましたけど、建物で途中出てきたメンソレータムだけじゃないんですよね、
はい、そうなんですね。
まあ、これがちょっと次回のお話になるんですけど、戦時中に日本に帰化をして、
はい、
で戦後の日本を形作る上で多大な影響を与えることになる
という、はい、
まあ、次回は、まあ、戦後メレルさんが果たした役割というものについて伺っていきたいと思います。まあ、それも含めて門井義信さんにとってメレルってどんな人物なんでしょう、ボーリスさんってどんな人なんでしょうって話は次回ちょっとまとめて伺いたいなと思います、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
我慢できないという方は、門川書店から発売中の屋根をかける人、ぜひ読んでから、このお話を聞いていただきたいと思います。今日の講義の一部ポッドキャストで後ほど配信します。大人カレッジのホームページに聞く図書館というバナーがありますので、こちらをクリックしてアクセスしてみてください。来週も門井さんにお話を伺っていきます。今朝の講師は小説家門井義信さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。